一昨日ぐらいかな、仕事の帰りにさ、電車乗ってて、で、まあ、もちろんね電車の中ではあの iPhone をね取り出して2ちゃんのまとめサイトをね、まあ、見てるんですけども、でこれを見ていてね、でその時に、まあ、友達からメールが来て、でメール開いたらなんか AKB のねなんか画像がねメールに貼ってあって、ちょっとこんなものをね電車の中で開かすんじゃないよって思ってね、で開いたんですけど、でちょっとそれを見ていたら、まあ、時間もね会社の帰りだから10時過ぎてたし、さ隣にね立ってたねおっちゃんがね、全然知らないおっちゃんなんだけどね、声かけてきてね、あのそれソフトバンクって聞かれて、まあ、iPhone がね珍しかったのかどうかは分かんないですけど、それソフトバンクって言われて、ああそうですけどってね、一応無視するのもね人間としてまあ良くないからさ、ちゃんと受け答えしつつね、そしたらそれで終わると思ったから答えた部分はあるんだけど、普通におっさん話続き始めて、月これいくらぐらいするのって言われて、これ以上ねこれあのはいいいえで答えられる話だったら俺もいいかなと思ったんだけど、いくらぐらいするのって人それぞれだしね、でもうはいいいえじゃ済まなくなってくるから、こりゃどうしたもんかなとかね思いつつ、6、7000円ぐらいですかねってね普通に話をね返して、それでインターネットとかも見れるのってね、もうどんどん会話つながるわけね、普通に初めて会った女とだったらねもう会話なんて一方通行ですよね、もうこんなキャッチボールできないのに、全然知らないおっさんとキャッチボールをねしたくもないのにできるというね、そんな今週だったよね、ほんと。まあ、これがね今週一番面白かった話なのでね、それをね一発目でねさせていただくというね、そんなラジオです。童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです、こんばんは。まあね他にもね、その後全然話続くんですけどね、質問いろいろあってちゃんとお答えしたんですけどね、まあインターネット見れるのか、まあ見れますよとね、で今見てるのもインターネットって言われてね、もうおっさんに声かけられた時点でそのメールで開いてる AKB の画像速攻で消して、でなんか差し使えないね、今まで見ていたところに戻そうと思ったら結局2ちゃんのまとめサイトだから、でもこれ文字だらけだからわからんだろうと思ってね、でその文字だらけのね画面見られてさ、で今見てるのもインターネットって言われて、いや これもいわゆるインターネットなんだけど、まあ、ちょっと文字を見てますみたいなね、さすがに社内でさ2チャンネル見てますとかね、まとめサイト見てますってもね恥ずかしいので、ね、文字を見てますってわけのわかんない回答になりましたけど、でここまではまあ犠牲者は俺だけなんだけど、ちょうどねそこ俺立ってて、その出入り口付近のねドア側にいたんだけど、そしたらまたその近くにいた女の子がいたんだけど、で女の子も、iPhone 使ってたんだよね、でちゃんとカバーとかつけてさ使ってたんだけど、そしたらそのおっちゃんがやっぱ多分酔っ払ってると思うんだよね、でその女の人にあのお姉さんも使ってるのそれソフトバンクっつって、そしたらさお姉さんもいつもだったら多分無視っていうかスルーしてると思うんだけど、あの俺がさちょっと普通に受け答えしちゃってるだけにお姉さんももう答えないと悪い人間っていう印象がね出てしまうんじゃないかという恐怖に駆られて、これも同じソフトバンクですって言ってね、女性も答えてたというね、で女性もなんかやってるわけよ、ずっと iPhone カチカチしてるんだけど、でお姉さんそれ何今何やってんのって、ナンプレっつって、でもナンプレの意味がおじさんよく分かってないらしくて、ナンプレですって言ってるのに、なんかやってんのって、ナンプレですって、あなんかやってるんだみたいな、なんしかね分からないみたいな、でナンプレやっててさ、でまあおっちゃんその後すぐさ駅着いて でそのまま何も言わずに普通にね出てって、で扉閉まるじゃん。もう俺とその女性がさ、なんか気まずい雰囲気ね。まあそんなね、空気感たっぷりな ね、ねこのラジオとね同じような空気感っていうね、感じでね、今日もねちょっと1時間やっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いしますね。ちょっと人の良さがにじみ出たでしょ少しね。知らないおっさんに話しかけられたってね、ちゃんと受け答えしますよね。逆上されたら怖いからさ、ぶん殴られたら怖いんでね、ちゃんとお話をねして、で、ご納得いただくというね、ところで、じゃあちょっとねそんな感じで、まあ、今週の面白い話がこれっていうのもねあれですけども、じゃあなんだろう、お便りね、ちょっとね他に何かあったらお便りお待ちしてますんでね、ちょっとお便りも宛先とかね、言いたいと思うんですけども、掲示板とメールがあります。で、掲示板であれば童貞ネットとググっていただきまして、サイトがあるのでそちらの掲示板で、こちらのラジオ用スレその2というところにね、お便りいただくか、もしくはメールアドレス、メールの方が radio@routei.net、ラジオアットマークローテイドットネット、こちらまで、何かねあればお便りいただけたらと思いますね。まあ電車の中でおっさんにね声かけられたとか、おっさんにケツ触られたとかね、うん、そういう話全然歓迎なんでね、お待ちしてますんで、お便りいただけたらと思います。あとね今週ね、まあ今の話がまあ一番のピークですけど、あとは、今週はですねチキンナゲットがね、マクドナルドのチキンナゲットが100円のね、日があったと思うんですけども、無償にねやっぱしそういう時は食べたくなるっていうものなんで、まあイベントですからね、じゃあチキンナゲットちょっと食べたいなと思って、まあね乗り換え駅でもありますね、大きな駅でちょっと降りまして、でマクドナルドを1軒2軒と回ったんですけど、やっぱ夜ね仕事帰り22時過ぎちゃうと、やっぱりねチキンナゲットはね売り切れちゃうんだなっていうね。2店舗回ってもう売り切れなんですつって、でいついつから使えるねこのチキンナゲットのまた100円のクーポンありますから、ちょっとこちらの方でみたいな言われちゃって、ああと思って、だけど諦めきれないわけよ。でそこの駅に関してはマクドナルドが西口に2つ東口に2つで駅の中に1つと、マックあるからさ、じゃあ駅の中のね方行ってみたらあるのかなと思ってね、で3店舗目、ま、回ったら無事ねありましてね、一応ナゲットゲットしたんですけど、これナゲットとゲットをかけたわけじゃないですけど、でじゃあチキンナゲットね2つとね、であと、なんかアイコンチキンスナックみたいな、ね、そんなのがなんか新発売書いてあったから、じゃあこれを1つもらおうかとね、夜中だしねもうカロリーもそんなに取っちゃいけないから、まあ、ここで抑えとこうと思って、でそれ注文して、で持って帰ってさ、お持ち帰りでさ、で家帰ってきて袋を開けたらさ、なんか袋重かったんだけど何かなと思って見たら、アイコンチキンスナック一つと、チキンナゲット、チキンナゲットってなんか箱っぽいのに入ってるじゃない、あのチキンナゲットが3箱入ってんだよね。2箱しか頼んでないんだけど、あれれと思ってね。まあ俺もそこのねマクドナルド行く前に2軒回ってるから、まあ、2軒分のね申し訳ないって気持ちをちょっと汲み取ってね1個増やしてくれたのかもしれないんですけど、ただ俺太っちゃうからね、今ちょっとダイエットをねしてるところですから、そんな夜中にチキンナゲット食わすなよとか思いつつもね、ただまあもらったものはねもう今更返せませんから、食べないとね、ちゃんと食べないとさ世間じゃ怒られるでしょね。この後スタッフが美味しくいただきましたみたいなさ、 感じだからじゃあ食べましょうと思って、でマックチキンナゲットをね一箱食べね、で一箱5個入りなんだよね、だから5個食べてさ、でその後アイコンチキンスナック食べて、その後もう一箱食べて、また5個食べて、さあじゃあおまけでついてきたね、3箱目ね、じゃあこれ食べようかなと思って、これ大丈夫かなと思ってね、なんかちょっとトラップでも仕掛けられてんじゃないかと思ってね、ちょっと恐る恐るだったんですけど、でもまあ普通に食べようと思ってね、開けたら普通5個しか入ってないはずなのに6個入ってるんだよね。もう何が何やらなんだけど、2つ頼んだのに3つ来てるし、3つ目開けたら6個入ってるしみたいなね。まあそんなんでね、まあ美味しく食べましたけどね、また太っちゃうねってね、そんなのかなね。もうマクドナルドのね100円の時はねしょうがない、買ってしまうということでね、もちろんあの今フィレオフィッシュがね100円ってことでね、昨日フィレオフィッシュは帰りにね3つ食べちゃいましたけどね、食べちゃうだって安いんだものね、いつも高いものが安くてね、えそしたら安くなった分買っちゃうよって、ね、でその分カロリーも上がっちゃうよっていう話なんだけど、まあね、またフィレオフィッシュの100円はねいいよね。もうちっちゃい頃さ肉が食べられなくて、なんかあんまり好きじゃなくて、だからマクドナルド行ったらハンバーガーとかじゃなくてもうフィレオフィッシュを頼んでたよね、小学校本当に中盤後半ぐらいまでずっと、うん、ちっちゃい頃からもう本当に幼稚園とかもうそのぐらいからずっともうフィレオフィッシュしか食えなかったんだけど、ね、最近はね何でも食いますからね、雑食ですからね、うん、もう早くメガマック、ね、復活してくれみたいなねぐらいのもう肉肉しいやつでもね、ガンガン食べてガンガン太りますけども、まあそんなんで、まあそんなんかな今週ね、うん、面白い話はそんなもんってことで、じゃあちょっとねお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、羊がいる水族館さん、こんばんはパルさん、前にラジオでおすすめしていたアキネイターってアプリを買ったよ、面白いねこれ、とりあえずパルさんイメージしたけど出てこなかったからパルカッコラジオパーソナリティで新規登録しといたというね、お便りいただきましてありがとうございます。これねあの iPhone のアプリでね、有料のアプリなんですけど200いくら215円ぐらいだっけわかんないですけど、有料のアプリでね、なんか頭の中で有名人とかね、もうアニメのキャラクター漫画の主人公ね、芸能人なんでもいいんだけど有名な人をね頭に浮かべて、でそのねアプリの方が質問してくるから、それ20個ぐらい答えるとその人を当てますよっていうねアプリなんだけど、まあなかなかね、話題になりましたね。ちゃんと俺がラジオで紹介した時多分ねあのわーって来てるところだったから、翌週ぐらいから普通にねあの巷でも話題になったかなというね、そういうちょっとね、流行先取りということでね、アピールしていきたいと思うんですけどね。で、俺をイメージしてね質問答えていったけどね、俺出なかったということなので、新規で登録してくれたってことなんでね、もしみんなアキネイター買ってさ、じゃあちょっとパルイメージしてねやってみようかなって言ってね、出なかったらみんな登録しまくればそのうちね、俺をイメージすればねパルって出てくるようになるんじゃない、データベースがね書き換えられるんじゃないかなと思うんですけどね、もしよかったらね面白いアプリだと思うんでね、使ってみたらいかがかなと思います。まあ、有料なんでねちょっとあれですけども、最近アプリでね買っちゃったんですけど、スロットエヴァンゲリオン魂の奇跡というね、アプリがあるんですけど、有料でねどうしようかなと思ったけど、まあでもスロットね実際に行ったらさ何万も負けちゃうんだったらね全然アプリなんて安いもんだからと思ってね、一応値段は1300円というね、アプリとしては破格に高いっていうね話なんだけど、俺超迷ったね、せめて1000円 だったらまだ1300円のこの300円ってもうちょっと高いわと思ったけど、ねえ、スロット行ったら1300円なんて5分でしょ ?5 分持たないでしょ、そう考えたらと思って、もうスロット行かないしと思って、3月までね、なのでいいかなって買っちゃったんですけどね。まあスロットね、今日20日だね、2月20日ということで、あと2日経つと2月22日っていうね、ゾロ目なんだよね、222ってね、パチンコパチスロ屋がね、イベントをどんどんやってく日なんでね。だけどそこでもね、俺はね我慢する、3月まで我慢するね、そうちょっとね決めましたから。まあちょっといつ揺らぐか分かんないですけどね、フラッともしかしたら会社帰り行っちゃうかもしれないですけど、今のところね行かないつもりですっていうねことなんですけども、じゃあね、あとは、ラジオネーム、786番さん、突然ですが O パーツどう思いますか、お便りいただきましてありがとうございます。O パーツってあれでしょ、なんか MMR 的なやつでしょ、古代超科学文明の頃にあったみたいな、なんかそんなやつね、なんか力を持ってるそういうなんか骸骨みたいなやつでしょ、よく知らんけど、うん、O パーツね、よくわかんないよね。ただなんかいいよね、そういうちょっとその古代の頃にあったそういうなんか力を持ったアイテムみたいなね、そういうのはちょっと中二病な僕にはね、まあ、結構うずいてくるんですけど、漫画とかで言うとやっぱ MMR とかがねそういうのをなんか解明しようとしてると思うんですけど、あと普通にアームズとかね、アームズとかもちょっと O パーツっぽい雰囲気、あとマスターキートン、よくわかんないけどね、その辺がねちょっと O パーツ絡みっぽいちょっと漫画かと思うんでね、結構楽しそうですよねっていう、まあ、全然 O パーツ知識がないのでね、あまりどう思うもないんですけど、まあ漫画とかになるとね、題材として使われるとねいいよねっていうねぐらいなんですけども、じゃああとね、ちょっとじゃあ他にね今週あったことといえばですけども、今日が2月20日ということでね、じゃあ、まあ、そろそろね21日になるということで、じゃあ1週間前って何の日だったっていうと、バレンタインデーなんだよね。前の放送がバレンタインの前日にね放送だったから、いや翌日はねバレンタインということでね、バレンタイン結果報告をねやっぱしないといけないかなっていうね、義務ですよね、童貞ネットっていうようなね、モテないとかね、女と縁がないとかね、うん、女マジオワコンみたいなね、うん、あ終わったコンテンツですけどもね、そんな話をねやっぱしてますからね、女性との絡みのお話をしたいんですけども、バレンタインはね結果から言おうね、チョコを3つもらいましたね、あこれお母さんは含みませんよね、うん、お母様からはちょっとねもらえなかったんでね、普通に、他人から3つもらうというね、まあ快挙ねって思うんですけどね、まあ、職場からですからね、仕事をしてる人だったらみんな普通に義理チョコをもらうと思うんだよね、女性スタッフがいればさ、だから普通にまあもらえましたよってだけの話なんだけど、ただね、まあ3つの中の2つはね、その、まあ、義理チョコでねみんなに配ってるやつだったんだけど、その中の1つね、これは輝いてるんですけど、俺の隣の席に座ってるおばさんがいるんだけど、子供もいてね、ちゃんと結婚してるおばさんがいるんだけど、この人から、チョコをもらいまして、でその人はもう1個しかチョコ持ってきてない、俺だけにくれたチョコっていうねことで、しかもチョコはちゃんとね、みんなまあもちろん気使ってるからあれだけど、でもやっぱし義理なのでね、まあ所詮は義理ですよ、そのおばちゃんがくれたのはちゃんとゴディバだったので、ね、腐っても ゴディバですよ、ね、いくら安いものって言ったってね、 やっぱ高いわけですよね。でちゃんとわざわざ買ってきてくれてってさ、話でさ、ありがたいけどさってことですけど、お返しはねどうするね。先週言ったようにマカロンですか。マカロンも高いからね。でまあお世話になってる感謝の気持ちではあるけどね、どうすればいいやらだよね本当に。まあその辺がねちょっと悩ましいんですけど、まあおばちゃんにはね普通にね返さないといけないから、まあその辺はまあデパ地下とかね、駅中とかね、そういうのでねおしゃれな店がいっぱいあると思いますからね、フラッと寄ってね、フラッと買ってね、さりげなく渡すという、渡すときがね本当にきついね。これお返しです、返すんでしょ、恥ずかしい。まあでもこれも社交的なね人間にならないといけないから、それはちょっとね頑張っていきたいと思いますぜっていうことで、まあバレンタインは3つ、まあそんなもんでしょう皆さんね。ゼロとかいう人間はねいないでしょうね。ゼロとかっていないよね。で去年の俺に言ってやりたいよね。去年の俺はゼロでしたからね、確かね。寂しいですね。ね、まあ社会と関わるとバレンタインでちょっともらえますよっていうことでね、もし引きこもってね、バレンタインゼロでねちょっと悲しんでるね人いたら、社会に出ろと。社会に出ることによってバレンタインはゲットできるぞ、それだけでもメリットあるんじゃないかというね、ことを言いつつね、あーちょっと関係ない話なんですけど、うんこしたくなってきちゃったね。あー大丈夫かな、漏らさないようにね。ちょっとあと35分ですかね、ちょっと踏ん張りながらやっていきたいと思います。じゃあお便りねいただいてるんで読んでいきたいと思います。お便りがラジオネーム羊がいる水族館さん。そういえば、芸能ナックルズで坂井のり子がアダルトビデオに出演するとか載ってたぜ。マンモス 3P だって本当かなと、ね、お便りいただきましてありがとうございます。いやまあ情報元が芸能ナックルズっていうところがちょっとまたあれですけど、でも坂井のり子がアダルトビデオ出るんだったら、いやこれは買うわ。買うけどでも無理だよね、やらないよねそんなの絶対に。そんなしなくたってさ、なんだかんだ言ってもねえいけるでしょ、まだまだ。そんなマンモス 3P なんて言ってる場合じゃないからね。まあ出ないでしょうね。出たら本当にもうエロ DVD なんてもうここもう何年も買ったことないですけど買いますよね。まあ出すとしたら無敵から出るんでしょうけどね。というわけで、まあ今日からね1ヶ月ぐらいは無敵をね、無敵のサイトをね毎日ねちょっと見に行っちゃうっていうね感じになっちゃいますけどね。なんか昔でも小向井美奈子がさAV 出るとかっていう噂があったんだけどね。俺そんな話をちょっとラジオで言っちゃったんだけど全然出ないね。あれでも看板にエロ DVD 売ってる店の目の前に看板出てて、小向井美奈子がどうのみたいに書いてあったんだけどね、ガセだったねってことで。だからちょっとね坂井のり子もそれガセの予感するけどもね、全然。いや今のね若い子はのりぴーおばさんじゃんって、なんでお前ら騒いでんのって言うかもしんないけど、いやーノリピー整ってるよね。おばさんになってもやっぱしね、綺麗な顔立ちしてるからさ、もう全然 AV 業界行ったら絶対ナンバーワンになれるよ、ね、というわけでぜひ坂井のり子さんね聞いていらっしゃったら無敵の方からちょっと出していただいてね、そこからレーベルの方はね移っていただければ大丈夫。まず最初無敵からね行っていただけたらなと思うんですけどね。聞いてらっしゃるかなね、ノリピーね、ぜひちょっとその辺ね、まあ若い男の子にね夢を与えるということでね、ノリピーが脱いだら俺明日手術するみたいな、ね、あると思うからさ、ノリピーがちょっとね一発脱いでくれるとねいいと思うんですけども。じゃああとねお便りねいただいてます。ラジオネームともぽんさん、パルこんばんは。今日は人生の先輩であるパルさんに恋愛相談があります。途中パルさんは私を殴りたくなるかもしれませんが抑えて最後まで聞いてください。まず最初に私のステータスから。 中2、アニオタ、ニキビ顔、学校でもアニメの話しかしていない。こんな私がどこをどう巡ったのか、バレンタインのチョコをもらってしまいました。しかも本命です。チョコをくれた子は背が高くメガネかけてて、顔も整っていて、結構可愛いです。そしてその子からほぼ毎日メールが来ます。でももし告白されても断ろうと思っています。どうしてかというと、毎日来るメールに返信をするのはだるいし、だるいと感じているということは、私はその子が好きじゃないということだと分かったからです。でもこんなチャンスはもう中学生活では訪れそうにないので、ここは付き合ってチンコ入れはないと思うんですが、付き合うべきなんでしょうか。冷静に断るべきなんでしょうか。パルさんに私の中学校生活をかけます。長文失礼いたしましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。これはね、まずね、おめでとうね。もうみんながパチパチパチパチとね、手を叩いてると思うんだけど、おめでとうおめでとうってね、話だと思うんだよね。僕はここにいてもいいんだブワーみたいなね。もう全然エヴァンゲリオン見たことない人は意味わかんないですけどね。俺はそのトモポンさんが今好きな人がいないのであればね、特定のなんか、例えばもう中学校入ってからずっとこの子が好きとかね、いうなければさ、俺は付き合った方がいいと思うよね、本当に。で、別にチンコ入れとかね、うん、そういうのはさ、中学生活でする必要もないしさ、ちょっとしたところでどうしていいか分かんないからさ、まあいいじゃん、付き合って別に好きな子もできなければ高校になっても付き合って、で高校行ってからね、そういうことはすればいいと思うけどね。で、中ぐらいはできるじゃん、中学生のうちに、中学生だけに。なので、で、ただ可愛いでしょ、結構可愛いね。しかもメガネ属性あるね。で、じゃあ例えばトモポンさん、これ見たことないからあれだけど、まあアニオタニキビ顔とね、で学校でもアニメの話しかしないと、じゃあそれだけの情報だから俺はもう何とも言えんけど、じゃあ中学生活そんなことはもう今後ね、そんな人生を変えるようなイベントがあるのかってないし、でもうおそらくだけどね、高校生活もないよね、で大学生活もないって、まあこれが続いちゃったらの話だよ。アニオタニキビ顔が続いて、で永遠の中二病だったらね、もう無理だから。でもそんな自分でも、だって学校でアニメの話しかしてないっていうことは、その子ね、バレンタインチョコくれた子も分かってるはずじゃん。だってトモポンさんのことを見ていてもアニメの話しかしてないんだもん。なのにチョコをくれるってことはいいんだよね。うん、いいんだよ、グリーンだよ、だよ。だからいいじゃん、付き合っちゃえばっていうね。でちょっと考えてほしい。じゃあ例えば明日だよ、トモポンさんがね、あ、もう道を歩いてましたね、車が突っ込んできましたと、死んじゃいましたとね、あー付き合っとけばよかったって絶対思うじゃん。だから付き合った方がいいよね。いや本当に明日死んじゃうかもしんないしね、わかんないし、であと今健康じゃない、体は。もしね、何があるかわかんないで、人間今5体満足でさ、楽しくアニメの話をしてるけども、明日になったらね、ちょっと不健康になって5体満足じゃいられないかもしんないでしょ。そんな時に、そうなった時にだよ、もう女の子からアプローチが来るなんてことはもうないわけだよね。そう考えたらもう健康でね、健康でまだ生きてるうちにさ、しかも自分がアニメの話しかしてない中でもね、言ってくれる女の子で、でこれがブサイクだったらダメだよ。ただ客観的に見て結構可愛いんでしょ、顔も整っててしたらいいんじゃないって。で付き合ってく中でその愛情とかね、愛着とか、そういう情が出てきたりするしさ、 で、あの毎日来るメール返信するのはだるいって言うけど、これは好きな人でもだるい、ね、多分豆じゃないんだよ、ね、ただ豆じゃないだけの話、それ多分どんな好きなやつでも好きじゃないやつでもめんどくせえからメールとか返すの。ただ男は豆な方がモテるっていうか、豆じゃないと女と付き合えないっていうことがありますから、これね確定なんだよね。なので、逆にね、あのこの彼女には申し訳ないけど、ここでその女の子とで付き合うことを学ばせてもらって、で豆さというのをねちょっと培った方がいいんじゃないかなと。でも別に普通に嫌いなわけでもないしさね、可愛いし、でそのまま普通にね情が湧いてさ、で普通に好きになってってね、最初好きじゃなくてもどんどん付き合っていく上で好きになっていくってパターンもあるからね。そうしたら普通に付き合っていけばさいいじゃないね。まあ、その時はさ、実はつってね、今日で付き合って10周年記念で今日俺はプロポーズしようと思うんだけど、君と付き合うきっかけをくれたのは童貞ネットのパルさんっていう人でねって話をしてくれればさ、キモっつってさ、10年経って別れることになるでしょ、ね、だから言わない方がいいんですけどね。まあ普通に俺は付き合った方がいいと思うけどね、普通に仲良くさしてさ、でちょっとたまに2人で遊び行ったりとかして、そこでちょっとね付き合う付き合わないって話が出てくると思うからさ、急に来ないでしょ、さすがに中2だし、中3だったら来るけどね、なんか一気にガツンって来るけど、中2だから今のうちちょっと遊んだりとかしてね、一緒に行ったらいいじゃん、どっかなんか遊園地とかね、まずグループ交際で、グループでちょっと遊園地行ってみるとか映画行くとかね、それ行ってさ、でそれで楽しいって、女の子とね遊んでるときは、特に若いうちはさね、俺若いうちに付き合ったことなんか全然わかんないですけどね、20歳過ぎてから初めて付き合ったりとかしてるから、中学生のうちに付き合ったことあるやつなんてほんと勝ち組の勝ち組だよね、下手すりゃ東大行ってるやつより勝ち組だと思うわ本当に。なので、ぜひ付き合ってね、で高校になったらね、チンコと女性器を付き合ってもらってね、っていうのでいいんじゃないかなと思います。これでね、パルさんに私の中学校生活をかけますって書いてあるからね、本当にこれが決断になっちゃったらちょっとあれですけどね、俺は付き合った方がいいんじゃないかなってね思うんだけどね、どうなのかしらというねところです。はい、まあぜひぜひっていうことで、じゃあどうかな、じゃああとお便りもねちょっといくつかいただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、787番さん、チョコ3つなんてすごいな、しかも本命チョコが1つあったなんて羨ましいです、こりゃホワイトデーは体で返すしかないですねっていう、ね、お便りいただきましてありがとうございます。おばちゃんなんだよね、でも体で返すか、でもおばちゃんなんだよね、無理なんだよね、俺もうちょっと中学生でちょっと背高くて顔の整ったメガネかけた少し可愛い子からねチョコもらえたらよかったんだけど、おばちゃんだからね俺の方はね、ね体で返すしかないですかね、ね、じゃあ俺のホワイトなんとかをねちょっとねぶちまけたいと思うんですけどね。じゃあお便り、ラジオネーム枕の子さん、パルさんこんばんは、生久しぶりです。パルさんのラジオを勉強中に聞くと、かっこ特に数学がなぜかできてしまうのです。高校生なのですがバレンタインデーではもらえませんでした。パルさんはウハウハの高校生活はもらえましたか。 PS 途中から聞いているので突然すいませんという、ね、お便りいただきました、ありがとうございます。いやバレンタインもらえないって、基本は小学校ぐらいまではその近所にね住んでる女の子とかからさもらえるじゃない、その幼馴染とかさ、あとはなんか通学中の班とかさ、そういうので一緒の子たちからもらえたりするけど、そっから先はないですよね、高校時代とか。 まあ、もらえたのは高校の頃は3年間で一つかな、ね。まあ、過去のねちょっと放送を聞いていただけたらね分かる部分はあるんですけど、ここではあまり言えないんでね、うん、ちょっとそのね該当の方がねもし聞いていた場合ね大変なことになっちゃうからねこれ言えないんですけどもね。いやー、もらえないって普通にしてたら。なのでね、俺はもう本当におばちゃんからしか本命チョコもらえない男ですからね。いやー本当にね、まあもらえないですよみんなね。じゃあ来年に向けてねちょっとアピールしつつ、でももらえない方がお返しがなくて済むから、本当にこれだけに限るよね。お返しないのがいい、もう平和ねと思うんでね、もうそういうの噛み締めてね、うん、生きていくのが一番いいかと思いますけどね。でまあちょっとラジオ聞いていただくとね、数学ができるということなんで、ね、ぜひ数学をね聞きながらしてもらってね、なぜでしょうね。やっぱしまあ俺みたいなね数学属性なね、ところあると思うんでね、やっぱ聞くとなぜかできてしまうってあると思うんですよ。まあ俺もソロ版2級持ってますからね、うん、そこの辺が多分ねなんかあるんでしょうね。ソロ版属性全然萌え要素にならないですけどね。まあちょっと頑張ってね勉強していただけたらと思います。じゃあコーナーねちょっと行きたいと思うんですけど、コーナー多いんだよ本当は今日ね。だからこんな話をしてる場合じゃないんだけど、終わるのが1時間でというねことでコーナー行きたいと思います。先週から始まった新コーナー、オナニー禁止令、こちらのコーナーねやっていきたいと思います。まあオナキンしてるんだけどもってね、で体調とかね頭ん中とかね、まあ、どんな風にね、日を追っていくことにね変わっていくのかというのをねちょっとね皆さんにお伝えしたいなというコーナーなんですけども、先週の木曜日からオナキンを始め、今日でついに11日目ということでね、ちゃんとオナニーしてないです。まあ、オナニーしてないですって表現はまたちょっと変わってくるかもしれないですけど、ちょっと言い換えましょう。射精してないです、ね、ということはオナニーしてないですでいいのかな、ね、オナニーっていうのはそもそも何かねっていうね、まあ、そういうところから始まるのでね、ちょっともうその辺になると大学教授レベルでないとねわからないと思うんですけど、まあ、あえて僕がね、言うのであれば、まあチンコをねシコシコシコシコってしてねドピドピュってやったらそれオナニーですからね。まあ一番ね今のはね正しい回答かなと思うんですけど、なので、まあ、ドピュッとかないとオナニーは成立しませんよっていうことでね、まあ僕はもうちゃんと射精しないでね11日間もう過ごしてますから、もうそろそろ時間がね日にちが変わったらもう12日目というね快挙。こんなにしてないのと本当にないよ、本当に。中学2年でオナニー覚えてからこんなにオナニーしてないことは本当にないからね。多分でもまあでもオナニーしない男はやっぱしいるからね、本当に週に1回とか2週に1回それこそ月1とかしかしないやつとかいるから、そういう人が聞いてたりとか、あと女の子だとねあんまりそのオナニーしてる回数とかもよくわかんないと思うから、そんなんでもないと思うんだけど、普通に毎日のようにオナニーしてるね奴らいると思う、俺と同類の奴らが。そいつらが聞いてたらちょっと11日間でちょっと気が狂うんじゃないですかみたいななると思うんだよね。気が狂いますけどもっていうね話なんですけど、やっぱね、でもちょっと超越してくる部分が出てくるよね。1週間いかないぐらいまでは何を見ても欲情するし、もうなんかムラムラムラムラずっとしてんだけど、10日も過ぎてくるともう全然、むしろ毎日オナニーしてた頃の方がムラムラしてるぐらいのね境地ですよ。もう何を見ても別に平気ですけど何かみたいなぐらいになってきたかなとね。顔も別にそんなオナニーしないからっつってなんかハル君顔いつも最近油ギッシュだけど大丈夫みたいになってないしね。なので意外と オナニーしないことによってね、安定する部分あるかもしれないけど、その安定するまでが大変だよね。で1週間前後、ここが山場、なんかもうムラムラして集中できないとか、何かにつけて勃起するとかね、そういうのあるんですけど、まあ、10日も過ぎれば大丈夫だっていうことが、今回ね実験で証明されましたから、ぜひね皆さんね、オナニー禁止することによってね、ちょっとなんか自分をね一つ変えてみたいなと、ね、あと何か俺に足りないものは何か探し求めてる人ねいたらね、それはオナキンだと思うよ。オナキンすることによってのこの安定があればね、今まであと一歩ね、いつもあと一歩でうまくいかないんだっていう、ね、人もうまくいくんじゃないかということで、オナキン教をねちょっと立ち上げたいとは思うんですけどもね、信者をいっぱい集めてね、ちょっといいんじゃないですかね。そしたら精子バンクを作ってさ、冷凍保存してね、なんかそういうカルト集団的なところね、やっていきたくはないんですけども、でオナニー禁止令のコーナーなんですけど、まあ、これも引き続きね、オナニー禁止してる間はやっていきたいんですけど、もうそろそろね、もう出してもいいかなって。本当はなんだろう、本当のゴールは、無制したら終了なんですね、気持ち的には。無制したらもうやめようかなと思ってるんだけど、でもそうそうさ、そうそう無制しないんだよね、この年になると。どうしたもんかなと思ってね、ちょっとね考えてはいるんですけどねっていうね。まだもうちょっと、せめて2週間は続けたいと思うんですけど、じゃちょっとね、コーナーということでちょっとお便りをねいただいてます。789番さん、オナキンどうしましたか、個人的には合コンまで継続してほしいのですがというねお便りいただきました。ありがとうございます。合コンまで継続、まあ、25日だからあと5日間、ね、明日になればあと4日間でしょ。いや全然持つんだけど、俺オナニーしないで女の子と会って、そしたらその女の子さ7割増しぐらいでさ可愛く見れんじゃん。性格もとんでもなくひどい女の子でも、まあ、大体許せるじゃん。だってもうチンコが反応しちゃうんだもんね。だからなぁと思って、だちょっと一つのタイミングだよね。合コンまでに無制しなかった場合どうするか、合コンの前日に射精するか、それとも合コンまで取っておいて合コン終わってから合コンの時の女の子を置かずにして射精するか、もしくは合コンからのお持ち帰りからの、ね、校内射精的な、もしくは膣内射精的な、ね、話がありますけど、まあ俺も30歳ですからね、膣内射精したところで妊娠したところで、ね、結婚しますからね、全然無責任とかね言われる筋合いもないんですけど、ね、責任取りますよっていう話なんですけど、まあそんなこともありえないですからね、ちょっと考えて。だからまあ無精か合コン前に射精か、合コン後に想像して射精か、合コンお持ち帰り射精かというね、この辺に絞られるということでね、ぜひ来週の放送でね、どのタイミングで射精したかということでね、もしくは、来週の放送までお泣きに続いている可能性もありますからね、まあちょっとお楽しみということでね。そんじゃあね、ちょっとね、オナニーのお話ばっかり、俺も今日のメモ帳がもうオナニーって単語ばっかりでちょっと困ってるんだけど、じゃあコーナーいきます。コーナー、オナニー禁止令からのオナニー最前線のコーナーです。オナニー最前線はね、まあ、最近のねオナニー事情ね、あとオナニーグッズ、テンガとかオナホとか、まあいろいろあると、ローションとかあると思うんですけどとかね、オナニーの方法とかね、そういうオナニーの最前線についてねお話ししていこうじゃないかというコーナーなんですけども、さっきねオナニー禁止令のところでオナニーしてないというか射精してないっていう表現使わせていただいたんですけども、 射精をしてないだけであってオナニー未遂はあるぞという、ね、ことなんですけど、結局オナニーの気持ちいい時っていつっていうと、チンコをスコスコしてる時が気持ちいいわけですよ。でこれを行き過ぎるとね、射精しちゃうだけの話であってスコスコするだけでも十分気持ちいいんです。ただスコスコしちゃったからには出したいと、ね、そういう脳が、まあ、訴えるので、まあ、セットでねスコスコドピュっていうのはまあ必要になってくるんですけど、だけどもう僕みたいな超越者になってくると、もうチンコスコスコするだけ、ね、で射精をしない、この方法をちょっとやっていけるんじゃないかなと思って、でローションがさ、まあ、大量に余ってるから、でお風呂場でさ、まずシャワー浴びますよ、ね、頭洗って、ね、で体洗ってさあ、いつもだったらここでね、まあ終わりなんですけど、ローションありますからね、ローションをまあちょっとね手に取ってね、チンコにねチンコをぬめらせ、でまあオナニーっていうとまあねえ、そんな親の前とかで言えないじゃん、恥ずかしくて、俺今ちょっとオナキンしててみたいなさ、でちょっとだけどローション余ってるからオナに未遂ぐらいはしてるんだけどっていうの恥ずかしいから、もうマッサージね、うん、マッサージをね、チンコに対するマッサージをしてあげてるんですけどね。なのでね、そのローション使ったマッサージをいつくらいからかな、もう5日ぐらい前から、毎日してるんですけど、意外とね大丈夫だから、その出さなくても気持ちいいからさ、だから寸前までね、ローションでヌメヌメでね、スコスコするんですけど、ただ俺はもうそんな生殺しみたいなね、そんなものには負けませんから、普通にある程度スコスコしてね、でそろそろ行きそうかなと思ったら、はいやめますっつってね、やめて、で普通にもうシャワーでねローション落として、で普通にお風呂出てくるんですけど、だからもう逆にだよね、逆にすごいよねみたいな、何もしないでおなきん11日だったらまあ普通っちゃ普通だけど、途中で俺は結構スコスコして寸前まで頑張るんだけど、普通にその後やめてね、でしれっとね普通の生活に戻るという、ね、ことなので、ただこれをすることによってある程度のそういうフラストレーションっていうのは一回抑えられるから、射精しなくても気持ちいいしというねことで、でちょっと思ったんだけど、もうそのオナニー論としてだよ、ローションでオナニーするのって人間ね必要だなと思って、早漏な人いると思うんだよね、すぐ射精しちゃうような、まあいると思うんだよねってか俺なんだけど、でこれが悪いのは何が悪いのかと、ね、どうしたら鍛えられんのって考えた 時にね、やっぱしね祈祷がね、亀の頭が敏感すぎると思うんだよ俺たちね。まあもちろんさ、そんなやりちんやりまんどもはさ、そんなもう麻痺しちゃってますよ、感覚がね、もう足のかかとぐらいのね麻痺具合ですけどね、カチカチですよそんなね、もう神経も通ってないぐらいの話ですけど、まあ、通ってますけども、だけどやっぱりチンコっていうのはさ、俺たちぐらいのピュアメンズたちにはさ、結構デリケートなさ敏感なところだからさ、そんなところが女性器に入ったりしたら、そりゃもうね、1回2回スコスコした時にもう出ちゃいますよ、ね、言い過ぎましたけど、でもこのオナニーマッサージをすることによって、でオナニーマッサージ、祈祷を重点的にマッサージするんですね、そのことによって祈祷がその刺激から慣れるわけですね、そうすることによって女性器にね、インサートした時もその今までの敏感すぎた祈祷がね、こんにちはって言って、いや普通ですねってね、なるわけ だから俺はね、ちょっと祈祷をね重点的にオナニーをねした方がいいなと思うんですけど、ただ普通に何も使わないで祈祷は刺激するとね痛いというか、結局なんか微妙なのでね、やっぱローション使ってで祈祷をね念入りにマッサージしてあげるっていうのが一番いいかなと思うんですけどね。でただちょっとね、まあオナニー禁止しまくってるっていうのと、あとそんなね、寸止めオナニーをね続けてるってことでね、脳がちょっといかれちゃったみたいでね、俺もう本当に中学高校ぐらい以来のね、逆エビ反り、まあいわゆるマングリ返し的な感じの、体勢で、チンコをちょっとペロッとしてみたくなってきてね、本当にね、もう30歳だよ俺ね。そんな逆エビ反りになってチンコをペロッとしてみたいっていうのは、もう中学生とか高校生とか本当に性に対して貪欲なね、あの頃でしかやらないはずなのに、オナキンすることによって、ね、脳も若返るという、これは来ましたね。ミノモンタも明日の朝ズバでね言ってきそうですけどね、ココアが体にいい、そしてオナキンも体にいいという、ね、言われそうなんですけどね、それによってねちょっとね、本当にもう15年ぶりぐらいね、自分のチンコをペロッとしてみましてね、あの頃のがまだ体柔らかかったからね楽だったんですけどね、今回はきつかったよね。お風呂場もちっちゃいし、お風呂場でね逆エビ反りになりましたけどね、お風呂場狭いしさ、体は硬いしさ、もう首折れそうになるしさ、でもペロッとしたいと、もうちょっともう先っぽだけでもいいからチロチロしたいと、バカなのかと思うんですけどね。で、ちょっとチロチロしましてね、昔はねやった時はね、うわ気持ち悪い俺何やってんだろうってなったけど、意外と別に全然今だったらね、うんチロチロしたいよねと思ってね、チロチロした後もう一回チロチロしたいと思ってね、いや男性に目覚めたわけではなくてね、自分のだからこそチロチロできるんですけどね、自分のチンコだったら加えてもいいかなって思えるようなねものってあるじゃないですかね、同意を求めますけどね。なのでまあ今後ねおなきんしつつ、柔軟体操もしていけばね、もう少しチロチロからねパクつくこともできるね、いやできないよな、難しいと思うんですけどね、俺チンコちっちゃいしね、チロチロ届くぐらいがもう奇跡だと思うんですけど、だからいいよね、外国人とかさチンコでかいじゃない、そしたらさ自分の加え放題だもんね、もういいじゃんマイセルフじゃん完全に、気持ち悪いね。ね、まあいいんですよ、そんなもんですって。オナニーをね10日も禁止してるとね超越しますよ、超越するけどその上ねネクストステージにね行ってしまう可能性があるから、ちょっと気をつけた方がいいよっていうね、そういう警告のねラジオでもありますからね。いやー本当にね、30歳になってね自分のチンコ舐めるとは思わなかったんですけどね、でそれをちょっとやりながら思ったんだけど、でさっき射精のタイミングいつにしようかなって、無精だったりとか合コン前後とかねあったんですけど、一つがもう一つあって、その逆エビ反りマングリ返し状態になるとちょうどやっぱし顔の目の前にチンコが来るんですけど、これって一人感謝ができるじゃんって思ったんですよ。超気持ち悪いでしょ、俺も気持ち悪いと思ってるんですけど、自分で自分の顔に感謝するっていうね、そういうオナキンの、解放っていうのもあるかなと思うんですけどね。まあその辺はちょっと考えますんでね、ちょっと気持ち悪すぎるね。ただもうね、よくシャンプーの CM でさ可愛いは作れるって言うけどさ、いやほんとオナキンすることによってね変態は作れるっていうね、10日間お試しください、変態は作れるって、いや本当にそう思ったよ。もう多分この後も、お風呂行ってね、でローションでねマッサージしてあげると思うんですよね、俺の息子にね念入りに。まあそんなんだからね、あんまねおなきんしすぎない方がいいよねって、あその外に 他人には向かなく、向かないから、通常の社会生活って困らないんだけど、自分にどんどん向いてくるんだよね、オナキンすることによってね。だからね、まあ、あんま考えもんだよね、とは思うんだよね。ただね、そういう境地に行ってみたい方、ね、10日間、我慢してみよう。速攻だから。で、ちょっとチンコ触ったら、なんかもう、急にプツンとね、本当に人造人間16号がセルにね、頭を踏みつけられてね、粉々になった時のご飯がプツンみたいなぐらいのプツンでね、チンコ触るとね、来ると思うんで、そうするとまんぐり返しとね、チンコチロチロしちゃうと思うんでね。はい、まあそんな話なんでね、また新たなね、オナニー見つけたらね、お話ししていきたいと思いますんでね、よろしくっていうことでね。じゃあ、あとね、お便りもね、いただいております。ラジオネーム、童貞五段さん。大学生活最後のバレンタインで初めてチョコをもらいました。ギリ、かっこギリ。初めてリア充になった気がします。もらった女性に3倍返しでいいよって言われました。ホワイトデーに何を返したら良いんでしょうかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。3倍濃縮の精子をあげましょうね。ホワイトデーですからね。だからいつもね、頑張ってオナキンした時って1週間しか持たないけど、その彼女のためにね、3倍返しってことだから、3週間我慢して精子をぶちまけてあげたらね、いいと思うんですけど、いや普通に、いいんじゃない。デパ地下駅中とかの有名スイーツのね、ところでちょっといいものをね、まあ、2000円ぐらいのものをね、買って渡してあげたらいいんじゃないですか。ね、真面目な話しちゃうね、これね。別に返す人一人だからね。で、まあ、有名店のね、スイーツをもらって、嫌だって女の子もいないし、で、そこで、消えない、なんか残るものをあげちゃうっていうのも、義理なのに、ね、そんなもんあげちゃうと、なんか気持ち悪いって言われちゃうから、もう食べて、なくなるもの。ね。だから、有名スイーツ。これをね、買ったらいいと思うよ、ね、通販とかじゃなくて普通にデパートの地下とかでいいと思うんでね、普通のアドバイスしちゃいました ね、 ね、みんなこんなん求めてないですけどね。で、その有名スイーツ買ってそこに3週間貯めたね、精子ぶっかけてあげてってことでね、そういう回答を求めてるんでしょ、みんな ね、 ね、そんな感じでいいと思いますよ、ね、普通に返してね。だって大体くれるものって、ギリだったら500円から1000円ぐらいのものでしょ、チョコレートね。ということは、まあ、3倍って言ったら3000円だけど、まあ、でも3000円ぐらい、1人にしか返さないんだったらね、3000円ぐらいの、ちょっといいね、スイーツでもね、1個ね、買ってあげたらいいじゃない。で、3月ね、その14日前後になればさ、そのホワイトデーフェアみたいに始まるからさ、まあ、その時に買えばね、全然何の問題もないよねって話なんだけどさ、分かってんなら俺もそうやって返せばいいじゃんって話なんだけど、自分で買うとなるとまた別の話だよねっていうね、ところなんですけどね。まあぜひこれもね、経験ですからね、この返すそのタイミングがね、恥ずかしいよね、周りに人がいたりとかね、わざわざ持ってくんだぜね、こないだお返しありがとうみたいな、うわこいつマジで持ってきた肝みたいなね、そんなのもありますからね、気をつけて、タイミングとさりげなさを気をつけてことです。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネームともぽんさん、アドバイスありがとうございました。さっきのね、チョコもらって告白されそうですけども、どうしたらいいですかって話ですけど、よく考えてみれば付き合って損することもなさそうなので付き合ってみたいと思います。告白されたらね、一応小学校6年の時にも告白されてまして、あの時に童貞ネットに出会っていれば断らなかったのにというね、お便りいただきました。ありがとうございます。モテオじゃねえかっていうね、リア充がこんなラジオ聞いてるんじゃねえぞって話なんですけど、まあでもね、小学校6年生の時に付き合ってもどうしていいかわかんないじゃん。週末にちょっと遊び行こうとかさ、で帰りにマック寄ってね、ちょっとおしゃべりしてみたいな、じゃあねみたいな、それをさずっと続けてもさ、もう辛いし、よくわかんない。だから、 多少なりともその性の絡みがね出てくる年齢になってからじゃないと付き合ってもさ、なんつうの、なんか違うじゃん。付き合うってその人生経験もあるけど、普通に本来はね結婚っていうものがさやっぱりあって、それの過程で付き合うってあるじゃない。だから小学校で付き合っても結婚にはなかなか結びつかないけど、中学校2年生とか付き合ったら、そこから10年付き合ったらさ普通に結婚できる年になるわけだから、普通現実味があるしさ、いい子だったらさ中学校で付き合ってで俺たち結婚しましたとかかっこいいけど、俺小学校から付き合ってそいつ結婚したんだって、なんかこいつやべえになるから、そういう意味でもね、その小学校6年生の頃にね童貞ネットやってなくてよかったっていうことですから、ちゃんとで今回ね付き合ってでちゃんとね愛してあげましょうよ。そしたらで自分のことを好きだって言ってくれる子なんだからね、それをちゃんとね返してあげればまあ いいよね、平和だよ、幸せだしね。でもしもしねそれでもうまくいかなかったと、お互いがね、一緒にね付き合っていてもうまくいかない時もあるわけだから、その時はそれをね勉強というかね一つの糧にしてさ次につなげていけばいいかなと思うからね。ただ多分あんま好きじゃないこと付き合っても別れるってことになると結構なボディーブロー来るからね、それはね気をつけて、別に俺から好きになったわけじゃないしってなっても2年3年付き合ったらもう死にそうになるよ多分ね。なのでそういうのも経験だからね、でそれを高校生のうちぐらいにね経験できるんであれば 2,3 年付き合って別れるっていうことをね、さあ今後の人生にさとてもプラスだからぜひね。でまあ別れない方がいいけどね、別れないで普通にね長く付き合って結婚とかは言ったらさすごくいい話になるからね。まあその辺はね、頑張ってね、愛を育んでいってもらえたらなと思います。これ大丈夫か、ちょっとパソコンが重くなったぞ、大丈夫か、大丈夫だ、問題ないな。じゃあお別れのコーナーね行きたいと思います。今週あったね、なんか話したかったことをつらつらと言いつつ読めなかったお便りねつらつら読んでいくってコーナーなんですけども、今週他ねなんか喋りたかったことはね、最近さ、まあ、ネットっていうのかな、わかんないけど昔はよく可愛い女の子とか二次元の女の子出たら萌えって言ってたけど、そこからさ萌え豚、ね、萌えるに豚で萌え豚って言われてさ、で最近がさもうなんかそういう萌えって言わないでブヒーって言うんだよみんなね、その豚だからなんだけどさ、萌えから萌え豚になってもう萌え豚はブヒーっていうさ話なんだけど、そう、まあ、たまにあったよ。例えばニコニコとか見てても、あちなみにニコニコってニコニコ動画のことをニコニコっていうやつは結構昔からニコニコ動画を見てるやつで、ニコ動っていうやつはそんなに昔から見てるやつじゃないっていうね、話がねたまにどっかの2チャンネルのねスレでありましたけど、まあなのでちょっと僕はニコニコって呼ばせてもらいますけどね、でそんなちょっとアピールしつつでニコニコとかで動画を見ていて、でその時もその可愛い女の子を出た時に、今まではね天使ちゃんマジ天使みたいなとかさいろいろあるわけじゃない。だけど最近本当に先週ぐらいからブヒーっていうのが多くなり始めちゃって、今週とかもブヒーだらけだよね。だからもう今来てるなと思って、そんなね今度からみんななんか書き込むとき可愛い女の子のねキャラクターが出てきたらもうみんなブヒーって言えばね、いいと思うんですよっていうね、うん、今度そういうねコメント見かけたらね、こいつら萌え豚だなってね、俺もブヒーって言ったらね楽しめるんじゃないかと思います。あとはちょっと前にさ流行ったじゃない、ちょっと前に発売された16茶にさ軽音のストラップが ついてくるよってあったんだけど、結構前だね、1週間2週間ぐらい前、そんな前でもないかな、わかんないけど。で、軽音の5人、ゆいとみおとりっちゃんと麦とあずさ、ね、気持ち悪いねこれ、空でね、ちょっと5人言えてしまうのがキモオタブヒーってことなんですけど、でただね、このストラップとか出ても、俺もうまたさ、今ね、部屋をちょっと片付けたりとかしてるから、いらないもの捨てたりとか。だからさ、そういうの増えちゃっても困るなと思って。で、5個も買わなくちゃいけないし、つって。で、買わなかったの、初日。で、そこから全然買わなかったんだけど、ちょっと友人がね、たまたま、コンビニ行ったら16茶でストラップついてたよ、つってね。見せてくれて、やべえと思って。なんかやっぱり欲しくなっちゃったと思ってね。そこから本当にもう発売されて10日ぐらい経ってるからもうなくなってっかなと思ったんだけど、まだあったから、なんだかんで毎日のようにね16茶を買って、結局、昨日ね、5人全部コンプリートしましたよって、ね、ことなんですけどもね。しょうがないね、やっぱりもう軽音だから。で、漫画の方も再開されるみたいな話もあるしね、映画もなんか公開日なんか予定が決まったとかねありましたから、まあいいんじゃないかなってちょっと思ってるんですけどね。あと K4 のライブとかもね、今日あったのかな、よくわかんないけど、かなりすごいことになってるらしいんでね、ぜひ行った人はね、お便りでね K4 のライブすごかったよって教えていただけたらなと思います。じゃあ今日もね1時間もう過ぎましたからね、今日この辺でということでね、まあ終わりなんですけども、で来週はいつでしょう。来週はですね、2月28日、ね、2月最終日なんですけども、のまた23時から、嘘つきました、2月27日ですねの日曜日のまた23時からねやっていきたいと思います。まあ、来週はね、まあ、合コンの結果とね、あとはまあ、オナニーね、解禁したのかしてないのかとね、その辺がちょっとありますからね、ちょっと楽しみにねしていただけたらと思います。じゃあ今日そんなもんかなね。じゃあまたね、来週ということで、じゃあご視聴ね1時間いただきましてありがとうございました。じゃあまた来週お会いいたしましょう。さよなら。